さとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。本日は2017年9月2日に行われた大阪大学交響楽団後藤龍スペシャルチャリティーコンサートプロジェクト R 拉致被害者を忘れないの模様をお送りいたします。このコンサートはバイオリニストの後藤龍さんが北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を願い、大阪大学交響楽団とともに行ったチャリティーコンサートです。それでは公演の中からまずはヴェルディ運命の力序曲をお聴きください。 ヴェルディ運命の力序曲をお聴きいただきました。続いてチャイコフスキー弦楽セレナーデお聴きください。 チャイコフスキー弦楽セレナーで第3楽章第4楽章をお聴きいただきました。続いて2017年9月2日に行われた大阪大学交響楽団後藤龍スペシャルチャリティーコンサートプロジェクト R 拉致被害者を忘れないで収録いたしました来場者の方のインタビューをお聞きください。
こういう、若い方たちが、こういう昔あったことに取り組まれてすごくいいことだと思います。本当にめぐみさんのお母さんたちも時間がないと思うんでこのように、今日みたいな機会が音楽以外でも取り組まれていければいいかと思います。
私大学生なんですけど今まで拉致問題とかあまり身近に考えたことがあまり正直なくてこうしてこう同じ大学生の世代がこうやって拉致問題とか後藤龍さんとこういった機会でこう考える機会が得られたっていうので演奏ももちろんなんですけれどもなんかこれから私たちが社会に出ていくにあたって本当にこれからの日本のこととかを考えさせれる機会になったとすごい思います。本当に大きく変わってくるんじゃないかと思います。私自身だけでなくてこう知らない人考えてこなかった同世代の人たちにももう一度考え直す機会をくれたかなというふうに思います。
とても良かったと思います。感動しました。ニュースに流れた時は関心を持つこともありましたし、で今回このプロジェクトを見たときにとても大事なことだなと思ったの であと、後藤さんは去年題名のない音楽会で出ておられてで毎週見させていただいていたのでちょっと午前中用事があったんですがなんとか走りながらここまで来たんです。そうですね、母となって子供がいなくなって会えなくなるっていう状態は想像の域を超える辛さがあると思うのでなんとかこういったメッセージの機会に参加できたらなとは思いました。どんどんこれからもその一人一人の少しの思いが多分大きな波のようになって何かが動くようになればなと思います。
大阪大学交響楽団後藤龍スペシャルチャリティーコンサートプロジェクト R 拉致被害者を忘れないで収録いたしました。来場者の方のインタビューをお届けしました。続いて2017年9月2日に行われた大阪大学交響楽団後藤龍スペシャルチャリティーコンサートプロジェクト R 拉致被害者を忘れないでの後藤龍さんのメッセージをお聞きください。
今日はお忙しい中ご来場いただきありがとうございました。休憩の時間に多分ロビーフォアイエの、パネルをご覧になった方もおられると思いますが、少しコンサートが終わってしまう前に、このプロジェクトの趣旨をそしてどういうふうにこういう、企画になったかということをお話したいと思います。まず子供の頃から母からずっとこの拉致問題に関してはいろいろ聞いていたのですが母が非常に関心を持った問題で、最近になってもちろんこう、世界の情勢がどんどん悪化する中、そして政治的にいろいろこう複雑になっていく中ミサイル問題が、どんどん、こう深刻になってきてますけれどもその中で、拉致被害者を取り戻すチャンスがあるんじゃないかなと思いまして、チャンスというかタイムリミットというか今であるからこそ今でなきゃいけない というふうに思ってこういうプロジェクトになったんですが、チャリティーコンサートというタイトルがついてますね。これはあの、まあ、一般の意識の中ではやっぱりチャリティーコンサートとなるとやっぱり東北の震災や、まあ、そういう、 こう、もののために寄付金を集めるとかそうい う、 こうイメージが定着していると思いますが、実はそういうことではなくて、ご覧の通り、まあ、こう僕の世代そして、まあ、あの 大学生たちそして若い世代の人たちがこの問題に関して非常にこうあの意識的にこう行動をしているとそして考えているということをあの政府の皆様にも権力者たちにも一般の皆様にもやっぱりこう示したいなと思ってこういうふうになったんですが、まあ、これでこの音楽を通してどういうふうにこう何かを解決していくというわけではないですが、せっかく今日も皆さんがいらしてくださってこういう場に集まったわけですから、これをやっぱりこれが最後でないように、そしてこれからやっぱりこう議論していろいろあの問題に取り組んで国民として考えていくべきではないかなと思ったので、こういうプロジェクトになりました。今日は本当にありがとうございました。
後藤龍さんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-6011 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数 7295kHz、深夜1時からは周波数 6045kHz、 深夜2時からは周波数6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数7295kHz、 夜12時および12時30分からは周波数7290kHz、 深夜1時30分からは周波数6155kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。